株式会社私はの AI なんてクソくらえ。群馬が生んだ怪談児、元株式会社私は社長の竹野内です。
サブカレ筋トレ中5代目アシスタントの直哉です。
この番組は大喜利 AI を開発する元株式会社私は社長の竹野内が AI のことなんかお構いなしに大好きなサブカルチャーについて丁寧にレクチャー、言い換えれば無理やり話し相手になってもらう番組です。ということでシーズン2、はい、2回目、まあ、通算でいうと第252回、シャープ252回始まりました。
はい、
まあ、前回251回目から再開した AI なんてクソくらえ、まあ再開したことをどこでも告知してないんですが、まあ嬉しいことなのか分かんないけど、子さんのリスナーの皆さんから、まあ、いろんな角度からご連絡いただいたりしまして、
いやすごいですね。
まあ嬉しいね。はい、でその中でさ、子さんリスナーの一人の方からの報告によるとね、まあ、前回、はい、富永京子先生のびっくりハウスの研究についての本を紹介したんだけども、
はいはい、
そのシーズン1の時にびっくりハウスの話を僕がシャープ11でしていたと、はい、もう僕すらも覚えてないでそのシャープ11の、ね、タイトルをちょっと自分でも見返してみたら、はい、竹野内の元ネタ公開真のキュレーションとしてのハブ本というのを2019年の5月2日でしていたということでね、はい、まあ笑っちゃうよね。
7年前、6年前、
もうだからリスナーの方の方がよく覚えてくれてると、もう自分が何喋ったかも忘れているという中ですけれども、まあ、前回から23ヶ月ぶりに復活した株式会社私はの AI なんてクソくらい、まあ、今週からもまたやっていきたいと思います。まあ、2026年って初めてなんで、冒頭いつもの今週のラジオエンタメライフ行きたいなと思うんですけど、まあ、年末年始いろいろ見たりもしたんでちょっとそれをご紹介したいなと思うんですが、はい、NHK のさ、12月30日の深夜にやってた番組なんだけど、
はい、
山口一郎打つと生きる紅白完結編って、これ見た？
はい、あ、これ少し見ました。
あ、見た。
はい、
いや、まあこれもともと前に何回かやってたん、まあサカナクションの山口一郎さんが、うん、まあ、ご病気になられた後から、まあ、密着した取材っていうのをやってて、まあ、それのある意味最終版っていうか、
はい、
いや結論感想言うとさ、これ僕2025年のうちに見られてよかったよこれ。
うん、
やっぱりさ去年、はい、まあ、てか、まあ、そもそもサカナクションの山口さんが2年くらい前に、まあ、うつ病になられたってことを、はい、うん、まあ、ご自身でも公表されてしばらく活動をお休みされてたじゃない、
はい、
で復活してさ、で最初はライブができるかなとかさ、まあいろいろある中でちょっとずつ、まあ、でも全然本当に良くなったっていうのは全然だよ本当に、
はい、
でも去年さ、あの地球の運動についてのアニメで、はい、それがサカナクションだったじゃない、
うん、はい、
でもそれ作ってるプロセスとかも書いてあったよね、はい、入ってたね、なんか、
うん、
でも結局締め切り間に合わなかったりね、だからアニメの放送時点では、はい、あの怪獣って歌は1番しかできてなかったっていうね、うん、アニメで流す部分しかできなくてっつってね、
びっくりしました
ね、驚くよね。で、うん、実際 NHK でのその収録、その自分たちがパフォーマンスする収録の時までなんとか2番の書ききれるかって言ったら書ききれなかったんだよね、
うん、
でごめん書けなかったっつってね、
はい、
でもぶっちゃけさ、僕はああいうのを見てね、なんていうか、まあ、だから要は締め切りから全然遅れちゃっていろんなことが延期になったりするじゃない、
はい、
でもそれをさ、なんかもう仕方ないよっていうさ感じでも周りも許すことで、多分山口さん自身も自分をちょっとずつだけど許すって感じなんだと思うんだよね、
はい、
僕はねすごいよくわかるよこれ、うん、もうすごくよくわかる。だから紅白歌合戦なんて見ないんだけどさ、はいはい、あの NHK オンデマンドで見られるようになったからさ、サカナクションのとこだけ見てちょっと泣いたわ、は
い、本当にあの、まあ、ちょっとだけその時の映像とかも、
うん、あのちょっと出てたね、うん、はい、ちょっと感激したよねっていうのが一つ目、よかった、うん、
よかった、
はい、でそれにつながる話で2つ目がさ、ニュースピックスで、まあ、有料なんだけどさ、はい、あの1月2日の記事で、
はい、
まあ、ニュースピックスなんてあんまり紹介するもんもないんだけど、でもこれはちょっときたなっていうのが人生論、 肉体経験値のピークは43歳で訪れるっていう動画が上がってさ、
はいはい、
これは角畑裕介さんっていう人が、はい、あの去年の終わり去年の11月17に出てるんだと思うんだけど、うん、43歳頂点論っていう本が出てるんだよね、
はい、
で僕も知らなかったこの本が出てることでもぼやっとなんか噂は聞いてて、はい、それの特集をニュースピックスが出してたと、
うん、
でこれがさっきの山口さんの話に近いんだけどさ、
はい、
ま、多分山口さんも今これぐらいの年齢43歳、僕も44歳なんだけど、うん、
はい、
もうね43歳がピークだっていうことを結構言うんだよこの本は。
はい、
でそもそもこの角畑裕介さんって何者かっていうと、まあ、探検家だっていう探検家、
はい、
で、まあ、年の半分をもう北極圏にいる人、
へ、
うん、犬ぞりでずっとアイスランドを走ってる、うん、昔っていうか、はい、多分シーズン1の時に僕が一回彼に触れたことがあるとしたら、はい、NHK でスイッチインタビューっていう番組があって、
はい、
そこで門脇麦さんと角畑裕介さんが対談してるっていうのを見たのを喋った記憶があるんだけど、
はい、
でももうガチモンのガチの探検家だからさ、もう目とかがもう野生なのね、すごいのね、
は
い、でも彼が唱えてることがでも、はい、偉大なる探検もしくは登山家、うん、偉大な日本の登山家たちは、はい、43歳で死んじゃってるってことを言うんだよ、たくさんの人が、うん、でそれの代表が去年だけど、はい、あの平出和也さんだよね、はい、あの K2 で落ちちゃった、はい、中島さんと平出さんの2人が K2 にチャレンジして落ちちゃった、で実際それは NHK の番組で K2 未踏のラインっていう山平出和也と中島健郎の奇跡っていう、多分7月だったと思うけどそこでやってたけど、はい、でもその平出さんってピオレドール賞、あの黄金のピッケル賞っていうね、
うん、
あの世界でその年一番偉大な山岳登山をした人に贈られる賞を3回もらってるんだよ、でもその人とか死んじゃうんだけどさ、は
い、うん、
で角畑裕介さんの仮説っていうのは、
はい、
35歳6歳ぐらいまでは肉体線っていうこのまだ右上がりなんだってと、うん、でもそこから下降が始まるときに、うん、でも人間としては成熟してくるから経験線っていうのはまだ上がってると、だから肉体線が下がってて経験線が上がってる時のこの差の大きさに気づいてないところ、はい、これを彼は魔の領域って呼んでるんだけど、
はい、
で特に冒険家の場合はさ、そのこの魔の領域の差が、まあ、気づいてないで行っちゃう時にはさ、はい、自分が想像できる冒険のスケールとさ、うん、肉体の開きってのが死に直結するから、うん、だから死んじゃうっていうわけ、うん、
はい、
まあ、怖いよね、でも人事じゃないんだよ、で多分で僕もこれすごくよくわかる、僕多分今も、
うん、
もうピークアウトしつつあるって自覚もある、でも探検をしてるわけじゃないからまだやれてるけど、はい、でも探検と同じくらいなレベルで死ぬくらいまで考えるってことって僕人生で何回もあるからさ、
はい、
ひょっとすると近いかもって思ってて、で多分サカナクションの山口さんも同じような感じだと思うね、多分もう歌詞を自分で書き切るはピークアウトしてるんだと思う、歌詞音楽を作るってこと自体が、うん、っていうのがちょっと、はい、まあ、ショックだよね、なんか年の初めからだけど、うん、じゃあ次あと2つぐらい紹介すっかな、うん、元旦に望月真一さんっていう京大の数学の先生がいるんだけど、
はい、
その先生のブログがあると、でこれはあの株式会社私はで僕と一緒に CTO をやっていた小橋さん、相棒の小橋さんから、
はい、
正月にさ興奮しながら彼がメッセンジャー飛ばしてきたんだけど、はい、望月さんがブログ書いてると、何書いてるかっていうとちょっと読むと、リーンによる形式化は長期的な検証や説明責任を可能にする記録装置となりうるかっていうエントリーのブログ書いてるんだけど、はい、何かっていうと望月真一さんっていうのは ABC 予想っていう数学における超最高級な難問を証明したんだよね、
はい、
でそれの理論が宇宙際対比ミューラー理論、宇宙際対比ミューラー則とか言うんだけど、うんうん、
はい、
でもこれを証明したって言われているのに数学界では大混乱が起きてて、 本当に望月の証明は証明できているのかってことが未だに論争が続いているの、うん、で、ある意味言いがかりだとか数学者たちが望月さんが言ってることをちゃんと理解しない状態が今も続いているので、そう、でね、実は僕はシーズン1のポッドキャストの最終回で、はい、俺の教養貯金がたまった時はいつかっていうのを見る一つの尺度は、はい、ABC 予想を僕が自分の自然言語で喋り出した時がそれだって言ってるのよ、
はい、
で正月これがさ、でも小橋さんから送られてきた時に来たと思ったね、やっぱり僕はね、直感的に ABC 予想は俺がやってることと一緒だって思ってたから、
はい、
でこのリーンっていうのは数学の証明に特化した生成 AI の言語モデル LLM なのよ、
はい、
だから数学の証明過程をより解釈可能な形に変換するようなモデルなのね。でこれはね、でここに望月さんが今その数学の世界の中で起きている混乱を解くヒントになると思ってるってことはすごくなんか来たなと思った僕は、
はい、
でだけど僕の見立てはおそらくリーンの、定式化の仕方をうまくやらないと多分できないってことをこの望月さんのブログ読んで僕は思ってる、
はい、
うん、権論っていうジャンル使うんだけどね、うん、その辺をうまく整理しないとおそらくできない、で望月さん自身もその予感を持ってるっぽいんだけど、
はい、
でも正直これは興奮したね、正月になんかポッドキャスト再開したタイミングでこれが出てきたっつって、
はい、
これはひょっとすると俺らの理論が使える時が来たなっていうぐらい興奮したっていうのがありましたっていうので、
はい、
もう一トピックぐらいあるからな、ちょっと次のチャプターまで持ち越しますね、はい、では次のチャプターです。